世の中全部種にしよう、種ラジ。
1週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さんありがとうございます。
週に一度の当店暮らしと放送を振り返る種メガネのコーナーです。今週の1週間を振り返ってまいります。まずは暮らしの1週間から、あなたもですね、ご自身の1週間を思い出しながらお聞きくださいということで、いよいよ10月に入ってきました。まあ、秋真っ盛りというかね、今一番一年の中でも過ごしやすい時期なんじゃないかななんてことを思ったりしますけれども、
紅葉とか見に行きます？
紅葉ね、見に行くとかってありですけど、僕は
忘れるよ、大体忘れてんだよ紅葉のことは。特に東京とか住んでると。
そうです、10月とかになるとなんとなくね、まあ行ってしまえば上野公園とかも紅葉があったりするのかな。そうか、近場でもね、
うん、森というか林というか木々に囲まれてるところではいいんですけど、はいはいはい、なんか本当に下向いて会社とか仕事場だけを移動してるとね、気がつかないですよ、うん、本当。
まあそうか、そうですよね。渋谷とかで紅葉っていうイメージあんまないですもんね。
そう、まあまあまあまあ、でもね、まあ、肌寒さとかね、そんなのではありますけども、うん、はい。
ちょうどいい感じの季節になってきましたけれども、僕もね、先週は、お台場まで行ってきたって話したじゃないですか。メディア芸術祭の、はい。
徐々にね、
進んでますね。さらに、はい。足を伸ばしまして、横浜まで行ってまいりましてですね。
横浜まで歩きは大変でしょう。あ、自転車だっけ？
電車についに乗りましたよ。まあ、ゆりかもめはね、もうすでに乗ってはいたんですけど、はい、ちょっと時間をね、
選んで。そんな丁寧にドキュメント聞くかね。
かつ、はい、ホームの一番端っこまで行って乗るっていう、こう、徹底ぶりで、
どうにかこう電車に乗ってもらいますね。あんまりよくわからないですけど、まあまあ、それなりに人が少ない方にっていう意味なのかな。
そうです、そうです。密状態を回避するために。でもね、何人かそれと同じような思考の人がいて、僕が、まあ他の人はみんな真ん中の方にいるんですけど、すんごい離れていたら、そこにポツポツね、人がまたいらっしゃって、多分僕と同じ思考の人だと思うんですけど。
まあね、そこに集まったらまた同じ密ですけどね。
一番前っていうのは、他の車両に比べて、はい、その、運転手さん、車掌さんがいらっしゃるじゃないですか、運転席のところがあって、うんうん、そこから、一番最初の席のところまでの空間が結構空いてるんですよ。そこが、いわゆる優先席とかになってないパターンが多かったりするんで、結構自由な空間がそこには、設けられて、まあ、渋谷に行く電車とかだと、うん、その八甲、山の線とかね、八甲前口とかに行っちゃうと、そこがすんごい詰まっちゃうんですけど、うん、そうじゃない時間帯で、そうじゃない、エリアだったりすると結構そこは、比較的余裕のある空間ができたりするので、うんうん、これからもちょっとそこを狙っていこうかなと思いましたけど、はあはあ、横浜まで行ってきた理由は、また別の、はい、種付けとかでもちょっと話すんですけど、はいはい、ショーン探偵というですね、総合美術館という横浜の駅前でやっている美術展と、はい、あと前々から行かなきゃなと思っていた横浜トリエンナーレという芸術祭、はい、3年に1回の芸術祭、まあ近場だったので、あ、両方行きたいからせっかくだから合わせていこうかなみたいな感じで一気に行ってきた感じだったんですけど、うんうん、すごく、ショーン探偵は良かったけど、横浜トリエンナーレはうーんと思うことが多かったみたいな感じではあったんですが、まあ、横浜の街をね、ブラブラ歩いていて、その、まあ、あそこも結構特殊な街じゃないですか。すごく都市化された街っていうもののすぐ裏に、まあ、自然があったり、野毛のあたりとかね、自然があったりとか、はたまた昔ながらの街が残っている、なんだ、中華街の近辺とかね、そういうところの、ギャップも面白かったですし、港未来線とか改めて、今、港未来線でも、クリエイティブレールウェイズっていう芸術祭に合わせた、企画が行われてたりとかして、まあ、横浜全体でそういう、うん、アートの方向性みたいなのを見せてるんですけど、そういうのも含めて、なかなか、今じゃないと味わえない空気感があるなということで、すごく楽しんできました、うん、横浜だから良かったですね、久々に行ってみて、
うん、そうか、まあ、芸術の秋っぽいよね、横浜でそういう散策しながら、ね、作品見るとかね。
そうですね、言って横浜トリエンナーレとかも来週かな、終わりぐらいだと思うので、
うん、
なんかこのタイミング、まあ来週のその土日だとめちゃくちゃ混むだろうなと思って、ちょっと早めというか1週間前ぐらいにね、行ければなと思って今日行ったんですけど。
いいね、なんかちょっとあれだね、まあまあ、暮らしの形が 変わってるね。変わりつつあるね。
そうですね。今、だからここからは先は、まあ一つの関門、さっき言ったみたいに渋谷とかね、新宿とかに行くっていうのが大きな関門だと思うので、それまでどうやってね、気を落ち着かせるか、こう気を落ち着かせるじゃないかな。なんかどうやって行った時の気持ちを保つかっていうことをね、うん、ちょっと考えたいなと思っておりますけれども。
まあそういう意味じゃね、僕はあれですよ。
はい。
はい、千葉県の、成田新勝寺に行ってきました。
おー、この時期にどうしたんですか、
はい、行ってきましたよ。もうやっぱ GoTo
で、ね。節分でも初詣でもなく。そうそうそう、あ、GoTo で。本当ですか。
いやいや、まあ、GoTo って言われたんです。で、まあ、あんま関係ないんですけど、はい、あの知り合い行こうかって言うから。
利用しなかったですか
利用、なんか利用の仕方がよくわからないんですよね。なんかパッケージツアーとかになってればそれはそうなんでしょうけど、はいはいはい、本当にフラッと行こうって言われて、行こうかなっていう話で、はい、お店もなんか割引とかが、まあなんか見つからなくて、その対応しているところが。なんか千葉県は、あの始まってるらしいんですけどね、ちょっとその、成田さんではちょっと僕は見つけられなくて、はい、まあだから本当にただ、うんうん、ただフラッと行って、ああ、うん、ここが日本で2番目に参拝数が多いとこなんだっていうのをちょっと確認をして、うん、来たというところです。
僕も2、3回行ったことあります。はい。
すごい、なんか俺初めて行ったけど、うん、あの、
うん、
なんかもっと、あの、修行的な場所なのかなと僕は思ってたんです、勝手に。
うん、うん、うん、うん、うん。
そしたらなんか結構あの観光地っていうか、
まあ駅前からねすごいですよね。
リゾート感がちょいちょい垣間見えるみたいな。
うなぎうなぎうなぎうなぎみたいな感
じですよね。うなぎうなぎ、ソフトクリーム、アジア家具みたいな、そういうなんて、なんかちょっとね、うんうん、隙間にね、なんかこう鎌倉憧れみたいなのがちょいちょいこう現れてる感じがしてですね。
はいはいはい、はい。わかるわかる。
なんか、うんうん、まあでもあれなんだよね、その僕詳しくないんだけど、その歌舞伎のなんか人がここで、はい、なんか縁があって、
成田屋ですね。市川海老蔵とかですね。
そうそうそう。はい、だからな成田屋とかっていう、成駒屋、成駒屋っていうのの成は、この成田の成ってことだよね、うん、つまり。
そうですね、
おそらくそうだと思うんですけど、はい、だから、あの、節分とかでも豆まいたりしてんのもここで、うん、ああ、そうなんだっていうのは、まあ、やっと繋がったんですけど、そうそう、まあ。
ジャニーズもね、やってたりしますね。
あ、ジャニーズとかもやるんだ。
うん。
まあ、なんか建物はもう、豪華絢爛だったんで、ちょっと、なんか俺の思ってたやつと違うなっていう印象はありましたけど、まあまあ、うん、どんどん僕もね、領地拡大してますよ。なんとなくですけど。
領地、領地とは、
はい、自分の行ける場所。まあ、もともとね、禁止してなかったけど、でも、初めてのところに行くっていうのはすごくいいですよ。こういうタイミングですけどね。うん
うん、なんかまた人が少くといいなぁなんて思いますけどね。
まあ、なかなかね、まあまあまあ、そこはね、まあ僕は気持ち的には随分落ち着いてはきてはいますけどね。うん、まあ、うんうんうん、そう、なんかね、片や、まあ、堀江貴文事件みたいなのもあったりしますけどね。聞いて言うとるところもありますが。はい。まあ、そんな感じでございますか。はい。
はい。では続いて番組の聞きどころを付け足し、ツッコミを添えていく番組の一週間です。まず最初は種枕ですね。雑談コーナーでございます。今回も、ニュース、巷の話題などいろいろお話をしましたが、まあ、今回ね、ちょっとリニューアルがあって、メインで話す内容については別の機会に設けて、まあ、ざーっとね、ニュースとかを紹介していきました。タイム誌の世界で最も影響力のある100人とかね、渋谷ツタヤの VHS ビデオなどなどいろいろとお話をさせていただきました。続いて、タネスケですね。今回は映画フェアウェル。あとはテレビでね、あ、そう、始まりました。浦沢直樹のまんべんねを。初回が千葉哲也先生でしたね。あとはウルトラセブン 4K、うん、リマスター版などなどいろいろと紹介をさせていただきました。続いて、週刊ドラマ語り、今回は半沢直樹最終回ね 30% を超えました。そちらのドラマと韓国で、韓国初のドラマイテウォンクラスですね、人気ドラマ、こちらを比較しながらこれからの日本のドラマについていろいろと思ったことを話しました。 続きましてイベントリポート、今回はポンさんが日本民芸館ですかねで行われたアイヌの美しき手仕事という展示会の話をしていただきました。続いて30分読書、今回は監督編として、学びの基本体と心の健康学、そして30分読書編として体と病気の仕組み講義、さらにポンさんの方から3分読書では何を紹介したんでしたっけ、人を見つめる視点、
3分読書では人を見つめる視点の視点なんだっけね、あれですよ、
漫画でしたっけ、
劇画ヒットラーですね、
あ、ヒットラーか、なるほどなるほど、すごいね、これ謎々みたいな、
もうでもちょっと後で喋るけど、これもう読み始めましたけど、いや紹介してよかったよ、劇画ヒットラー、うん、
あ、本当ですか、今のタイミングで、
うん、これは、うん、いいですね、うん、はい、
わかりました。続きまして新しいコーナーですね、ちょうどいい雑談の種ということで超雑というコーナー始まりましたが、こちらでまあもう一回 GoTo に行くみたいなことで GoTo についてですね、トラベルなら商店街、グルメいろいろと始まっておりますけど、そこら辺のね、話をしていただきました。はい、1週間を振り返ってツッコミどころ補足などなど、聞きどころなどございますでしょうか、ポンさん。
まあさ、ちょっと全体的に
はいはい、
まあこれまあ僕の個人的意向っていうふうにこの番組の構造上なっちゃうところが恐縮なんですけども、まあちょっとリニューアルしたいなと思ってまして、
うんうん、
でまあ例えばその枕も
はい、
まあまあ長いっていうご意見もあれば、うん、あとまあそのちょっと話が多様すぎるとか、うんうん、まあ僕らも一個ずつ結構グラデーションがあるなと思ってもいたところもあるので、まあちょっと本当にもう枕っていうね、そういうなんていうかこう、なんか雑談の入り口ってところにフォーカスをしていきたいなというところでちょっと調整を今していまして、で他のところもなるだけその、なんていうかな、まあ話の種だったり、その何かの種だったりっていう、その、まあ種に使うとか、まあ、もしくは僕らが使いたいなっていう趣旨で調整をしようと思っているんで、うん、あんまりその、なんていうかな、いわゆる世の中にある、情報番組フォーマットみたいなものに、こう、ついつい巻き込まれがちなんですけど、そういうところにこう、ノリを合わせていかないように注意しようという気持ちでは、
まあ、枕についてね。
まあ、まあ、いや、全般的ですね。他のコーナーもそうですけど、なんかこう、我々が王様のブランチみたいなこととか、アフターシックスジャンクションみたいなこと。まあね、似たことはあるかもしれないけど、そこを目指しても何のところもあるので、うん、そういうところはちょっと。
なんか、アフターシックスジャンクションで言ってたのは、エモーションとインフォメーションのバランスみたいなことを言っていて、
はい、
どっちも大事だと。インフォメーションはインフォメーションで大事だし、うん、でも、より強みを見せるのはエモーションだということなので、うん、そこら辺のバランスみたいなことを考えた方がいいかもしれないですね。
そうそう。うん、まあ、前からね、俺はその、まあ、割とエモーション多めな方がいいかなというふうな感覚ではいるので、それはその、うん、まあ、僕なんかだとちょっと情報がおろそかにしがちなんですけど、なんかこう、難しいんだけどね、その、どうしても慣用句とか、その、誰かが言ってる言葉遣いとか、うん、まあ、気がつかないうちに誰かと同じ意見を言ってるみたいなこととかあるじゃないですか。だから、そこと自分の感情みたいなものを丁寧にこう整理しとかないと、なんかこう、何かのコピーをこの番組がやってるみたいなことになっちゃうなと思ったので、まあ、まあね、なかなか難しいんですけど、まあまあ、まさに今、オレンジさんおっしゃったようなことは大事かなと思ったりしてますね。そう、それで言うと、ちょっと、長くなっちゃいますけど、娯楽計画として種付けやってますけど、この辺のセレクションも、なんか、はいはい、まあ、可能な限り、うん、どう整理したいか悩ましいんだけど、なんか、単に羅列になってもしょうがないし、うん、あとなんか、僕は思ったのは、うん、行かなくてもこれ聞いてて楽しくなるようにしたいな、というふうに、まあ、常々思ってはいるんですけど、うんうんうん、さらにそういうふうにしたいな、というか、うん、だって、ね、これだけ僕ら紹介したけど、うんうん、全部僕らもいけてるわけではないわけだから、ただこういうのがあるってことの存在自体が面白く感じられたり、うんうん、まあそれをなんか人の話にできるとかできればいいから、うん、なんかそういうふうな展開も種付けは、 まあ、個別に何か工夫するか分かんないですけど、まあ、そういう意識ではやりたいなとは思いますけどね。
結構先の予定とかを考えてしまいがちなので、それこそ先週僕がスキップシティ国際 D シネマ映画祭紹介したみたいに、すで、うんうん、に経験、体験していて、それがまあ今の時期もまだ見られるよみたいなものは入れていきたいなとは思ってますけどね。
うん。まあイベントそのものはね、そうですね。イベントだけをなんかまた特集するというふうにしてもいいですしね。うん、お姉さんどうですか、先週。
回を増やすっていう方、うん。そうですね、ポンさんのアイヌの美しき手仕事展の話とかイベントリポートですね。なんかまあアイヌのその、まあ、僕自身もゴールデンカムイとか漫画を読んでる関係で興味自体はあったし、最近なんかめっちゃテレビ CM をウポポイですか、北海道のね、あそこの、うん、あれの CM とか、水曜日のカンパネラさんの、コモアイさんかの歌とかと合わせて、すげえ印象的だったりするなと思って、アイヌの改めて注目が集まってきている感を感じたので、その中でのね、はい、こういったて、まあ、実際お客さんも入ってるということで、そういう、この展示会自体の、なんていうんだろう、注目も集まっている中で、その展示会だけじゃなくて、その場所のね、日本民芸館の魅力というか、僕も中には入ったことはなかったので、そこら辺の話も聞けたっていうのは良かったというか、やっぱ行ったことのない場所についてどれだけ、聞いてる人に想像させるかっていうところは大事かなっていうのことは思いましたね、うん。
いやー、なんかでもね、ちょっとね、これ本当はね、これやるときになんかもっとちゃんと調べなきゃいけないのかなって、ちょっと反省というか、その、やる前にいろいろ検討してたんですけど、まあ、まあ、いつも割とざっくりはやってますけど、これもまあ、GO を出しちゃったんです、自分の中では。で、なんかこう、知識をちゃんと持たないで見るっていうことでの許容というか、その、そういうライブ感みたいなもので、いけるかなと思って話はしたんで、まあまあ、やることはやったんですけども、うん、なんかね、その辺悩ましくて、ね、薄く僕は知識つけて喋って、うんうん、もちろん最低限のことはあるんですけど、まあだから、ね、うん、こういうことがわかんないっていう話付けで喋るというのも、レポートっていうのは結構あるのかなとはちょっと思いましたよね。
そうですね。それこそポンさんが何回も言っている東京国立博物館とかも行ったことがない人は、まあ常設展の話とかすればね、自然とその建物の話にはなったりするとは思うんですけど、そういう、まあ特定の、まあ、展示会、特別展示には行ったとしても、なんかその実際展示している場所自体の話っていうこともプラスアルファしていくと、より良くなるというか、その展示会、特別展がやってない時期でも行きたくなるっていうところが大事かなとか思ったりはしましたかね。
うん、ちなみにさっき、話そうとした話を潰してごめんね。
ん？
いや、話しかけてたなと思って、ちょっと一応言っとこうと思って。
ああ、大丈夫ですよ。うん。ポンさんどうですか？
そうですね。あと、なんか半沢直樹とイテボンクラスの話あったじゃないですか。うん、で、この前たまたま会った知り合いに、はいはい、先輩返しだって言われて、
うん
うん。あ、で、見てんのかなって言ったら、全然見てないって言ってて。
適当だな。
全く見てない人が先輩返しって言ってて、うん、まあ CM とかでやってるからなんだけど、
うんうん、
僕らはなんかほら、ついついこうね、知ってるか知ってないかで LINE 引こうとするんだけど、知らなくてもさ、関与することあるじゃん。うん、まあドラマでも別だ。うんうんうん、こういう人。
まあそういうやつ嫌だなと思いますけど、
ね。でも全然俺嫌じゃないよ。その全然最高だと思うんだけど、そういう人の。
最高じゃないでしょ。
いや、いいで。だって、作品論を語るんだったらなんかあると思うよ。だけど、そういうコミュニティというか、日本というか、まあね、そのエンタメに触れる、それは本編見てなくても触れてる世界の中で、なんかおしゃべりするときに。
知らないでいきなり何倍返したって言う。
いやいや、全然俺いいと思う。もうだって、それは本当に幸せな世界だと思いますよ。揶揄するとかね、作品を。だったらちょっと嫌だけど、うん、別にそういうことじゃなくて、なんか面白そうだなと思って使うわけだから、うん、だってこれが間違ってる方がさらに僕は優秀だと思いますけど、まあそれはいいんだけど、なんか知らない人の、うん、そのドラマ、見てない人がドラマの話するとか、まあドラマの話っていうか、うん、そういう世界観を なんか面白く感じるってのもいいなっていうのを、ちょっと思ったっていうか、うんうん、まあ、伊集院さん
ね。創作半沢直樹ね。
そうそうそう、うん、妄想でとかね、いうのはちょっと面白いなと思いましたけどね。
あそこ、伊集院さんの企画って今どうなってるんですか、あれって。
ね、ちょっと俺、まあ、今聞けてないですけど、まあ、2週間遅れぐらいだったからね、うん、今の最終回後だからもうすぐやる、やってるのかな、うん、ちょっと確認してみましょうかね。はい。さあ、そして。
あとは、新しく始まった超絶のコーナー。うん、まあ、うんうん、コーナー名分からないみたいですけど。
うん、
なんか、まあ、放送中にも話しましたけど、GoTo をテーマにしてね。なんか、どんどんどんどん GoTo の仕組み自体の話になっちゃったけど、なんか GoTo で実際にどこに行くかみたいなね、話をできたらいいよね、みたいな話してましたけど、なんか、雑談は、なんか他のものは基本的に結構硬いものが多かった。まあドラマとかはまた別ですけど、硬めのものが多かったりして、なんか真面目に考えるネタとか種枕のね、まあ今ちょっと別個にしましたけど、フリートークとかすごい真面目に考える系のネタが増えがちですけど、より、なんて言うんですかね、なんだろ、自由に発想を広げられる方に、なんかポジティブめな話題にどんどん雑談くらいはなんか展開できたらいいな、みたいなことはちょっと話せと思いましたがね。
ね。なんか喋り方の癖とか、なんかそういうのが絶対あるんだなと思ってるんです。うん、特にこの、うん、まあ3年もやってて思うんですけど、
うん、
パターンっていうかさ、自分のやっぱり得意な喋り方、うんうん、言い回しじゃなくて、なんかこう、情報の出し方みたいなのが、パターンが決まってるとこあると思ってて、なんか批判っぽく喋っちゃうとか、何でもなんか、自分が好きみたいな話にしちゃうとかさ。まあ、それいいんだよ。別にいいんだけど、ただ、こう、ね、種、ま、種味としてこう、バリエーション広げたいなという気持ちで言うと、自分の癖みたいなのを理解した上で、いろんな形に剥ぎ出せるといいなとは思ってはいるので、なんかね、その、ポジティブにも、なんかね、ネガティブに転がりすぎなのかなというのを言われたらそうかなと思ったりもしましたけどね。うん、まあまあ、はい、うん。なんでちょっと全体リニューアルしていきます。はい。
まあ話のテンションにもよるでしょうし、前に言ったみたいな僕は全く何も考えてないようなカオスみたいな会話もやりたいなとは思ってるんで、そこら辺もなんか雑談っていう場を使ってね、うん、うまくこうやっていければなとは思っております。
はい。
そんな感じかな。はい。じゃあ番組の振り返りは以上でございます。タネラジオはポッドキャストやノートなどでほぼ毎日配信しております。音声でこぼれた情報はテキストで補足もしております。気が向いたらお好きなサービスでの登録をフォローをお願いします。またあなたが気になっているタネの話、番組の感想もお待ちしております。公式サイトにあるお便りフォームから送ってください。それでは、タネラジ今週の一曲ですね。僕、まあ、ドラマ、去年の同じぐらいの時期かな、8月ぐらいにドラマ自粛期間みたいのがあって、ドラマを削減しようキャンペーンのタイミングで、
オレンジさんがね、
ちょうど見てなかった。そう、僕がね、
はい。
そうそう。皆さんにないですよ、ドラマ自粛期間なんてもの存在します
から、ね。そんなの知らないよ
って。個人的な
、はい、
はい、ドラマを削減していた時期にたまたまやっていた人気の月9のドラマ。観察医朝顔というドラマがありまして、今年のね、11月からかな、2クール連続でやる、続編をやるっていうちょっとびっくりのニュースが飛び出てきましたけれども、そちらのファーストシーズンの方をですね、このタイミングで、まあ、11月からやるっていう、11月からかな ?12 月からかなやるっていうんで、ファーストシーズンの DVD 借りてきまして、見直して、今ね、ちょうど TVer でもね、再放送、今週が4、5、6かな、来週が7、8、9みたいに順番にやっていくみたいなんですけど、見れたりするタイミングでも見直したというか、初めて見てすんごいハマりまして、これは面白い。まあ最終回の方のね、展開がちょっとなんか無理やり終わらせた感もあったりはしたんですけど、まあ、全体を通してすごくよくって、それの主題歌ですね、今回紹介するの主題歌、折坂優太さんの朝顔という曲で、もともと折坂優太さん、このコーナーでも今週の曲でも結構前かな紹介したりとかしてすごく好きなんですが、この曲はね、はい、なんかイントロからもう自動的にグッときちゃう感じの、もう自動パブロフの犬状態でうってきちゃう。これドラマの中でもすごくいいタイミングでかかるイントロだったりするので、うん、もう 感動しちゃうんですけど、僕この曲の最後の方のですね、ものすごくこうお祭り感あふれるようなね展開っていうのもすごく好きなので、それはドラマの中ではとかエンドロールではな流れないところだと思うので、うん、ぜひそこも合わせて、お楽しみいただければなと思っております。ということで今週の曲は織坂優太さんで朝顔です。
はい
はい、種メガネ以上でございます。お相手はオレンジと、
成田さんではうなぎを食べました。ポンでした。
種ラジまた。